ではこんばんは。今日はルカの、18章です。今日のこのルカの18章の箇所は、まあ、いくつかに分けられるんですが、まあ、この全体を通して、まあ、神に願うこと、つまり祈りというのはとてもエキサイティングなものだということをワクワクするようなもの、一緒に学んでいきたいと思います。一言祈ります。天の父さん、今日どうか私たちそれぞれを助けてください。一緒に学ぶ、御言葉を深いところから理解できますように。自分の日常生活の中で考えの指針や行動の指針となるように、祈りについてフォーカスしますけども、本当に祈りがどれだけエキサイティングなもので、素晴らしいものなのかということを知れますように。そして祈ることが励まされ、実践できますように、どうぞ私たち一人一人助けてください。また、御言葉を分かち合う私に、今日もあなたの力を、知恵を、言葉をお与えください。ここに書かれていることを、そのまま、まっすぐに、語ることができますように、助けてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。ルカの18章。まずは、1節から8節まで。これは一つの、例え話です。神は祈りに応えてくださるので、いつでも祈るべきだということです。まず一節、その例え話の目的。いつでも祈るべきであり、失望してはならないことを教えるために、イエスは彼らに例えを話された。この例えを話したイエス・キリストの目的というのは、いつでも祈るべきだということを教えたい。そして、失望してはならないということを教えたい。これ、誰かというと、弟子たちですね。17章の37節、弟子たちは答えていったですから。で、それを受けてイエスは彼らに例えを話された。で、その例え話が2節から5節まで続きます。ある町に神を恐れず人とも思わない裁判官がいた。その町に一人のヤモメがいたが、彼のところにやってきては、私の相手を裁いて私を守ってくださいと言っていた。彼はしばらくは取り合わないでいたが、後には心密かに、私は神を恐れず人とも思わないが、どうもこのヤモメはうるさくて仕方がないから、この女のために裁判をしてやることにしよう。でないとひっきりなしにやってきてうるさくて仕方がないと言った。不正な裁判官。彼は神を恐れず人とも思わない人でした。自分でも言ってますね。で、その人のもとに一人のヤモメが裁判を行って自分自身の身を潔白したい。潔白を証明したい。だから白黒はっきりさせてくださいと。そのために裁判を開いてほしいというお願いに行きました。でも、この裁判官はとても不正な人で、このヤモメの訴えに特に興味はありませんでした。もしかすると、この裁判官はまあ、金次第じゃないですかっていう人だったかもしれません。その人にお金があって賄賂をしてくれるんだったら先に、取り上げてあげましょうと。自分の益にもならないものは別に取り上げるつもりはないと。やもめの裁判をしたとしても自分の儲けにはならないからやりたくない。だから取り合わないでいたのかもしれません。でも、このやもめは諦めずに何度も裁判官のところに出向いては訴えました。私の相手を裁いて私を守ってください。相手が悪いんだから、私は悪くないということをそれを証明したいんだと。だから裁判を開いてくれと何度も言いました。でも不正な裁判官は最終的にうざいから、もうあまりにも毎回来てうざいから、だから取り合ってやって、もう二度と自分のところに来なくて済むようにしようって、これで取り上げないとまた明日も来るって。で、朝ダメだって言ったら昼来るし、昼ダメだって言ったら夜来るし、その時ダメだって言ったらまた次の日来るしって、もううざいって。この不正な裁判官は、かわいそうに思ったからじゃないんですよ。彼女を取り上げて、その彼女の裁判をしてやろうと思ったのは。とにかくうるさかったんですよ。うざかったんですよ。なので、裁判をしてやろうとなりました。 6節から8節の途中までイエス・キリストがこの例え話について解説をしています。主は言われた。不正な裁判官の言っていることを聞きなさい。まして神は夜昼神を呼び求めている先民のために裁きをつけないで、いつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうか。あなた方に言いますが、神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいます。例え話というのは真理を分かりやすく語るためのものなんですが、その例え話には2種類の、真理を語る方法があります。一つは例えば、種まきの話のように御言葉の種を良い地にまいたら、つまり良い心でそれを聞いたら30倍60倍100倍の実を結ぶというのは、その並列してます。神の言葉、種というのは神の言葉で、土地というのは人の心ですって。そうやって実が結ばれていくっていうのは、その同じように理解することができます。でも、ここではもう一つはその比較です。もしこのことが起こるんであれば、なおのこと、これはもっと起こるでしょうって。これが真実であれば、このことはもっと真実でしょう。というための比較するための、例えです。で、この今読んだ2節から5節までの例え話というのは並列ではなくて比較です。不正な裁判官を神とすることはできません。神は不正じゃないから。この人は人を人とも思わず、その神を恐れずっていうのはイエス・キリストとは全く違います。だからここで言いたいのは、こんなひどい不正な裁判官でも、困っている人がひっきりなしに彼のもとに来て、助けてください、私のためにその裁判を開いてください、私が正しいということを証明してくださいって、白黒はっきりさせてくださいってお願いするんであれば、こんな悪いやつでもその裁判をするでしょうと。であればなおのこと、神は真実で正しい方なので、神がイエス・キリストにあって選んだ一人一人のために、一人一人の訴えをその聞かないはずがないでしょうという話です。だから神に何度も何度もそのお願いに行ったら、神が折れてしょうがないなって言って私たちの願いを聞いてくださるとは違います。そういうふうに捉えたら、この例え話のその本当の意味というのは、理解できません。この7節にましてとありますから、これはその神が真実で正しい方なんだから、そりゃ神はこんな悪いやつでも聞こうと思うわけだから、神はもっと聞いてくださるでしょうって。だってイエス・キリストをご自分の御子さえ惜しまずに与えてくださる方なんだから、まして神が聞かないはずがないと。だから私たちがイエス・キリストの御名によって祈るときに、神が私たちの祈りに耳を傾けないはずがないんですよ。どんなに悪いものでも何度も何度も言うと、それにもうしょうがないなって取り合うわけだから、神はその良いお父さんで、私たちをイエス・キリストを信じる信仰によって、また与えてくださった聖霊によってその子供としてくださるわけじゃないですか。でお父さんがその子供の声を聞こうとするように、愛している子供の声を聞いてその願いを叶えようとするように、神は私たちでもそういう感覚はあるわけだから、神はもっとあるでしょうと。だから聞いてくださらないはずがない。私が祈ったら神は耳を傾けてくださいますよという話です。で8節の後半、しかし人の子が来た時、果たして地上に信仰が見られるでしょうか。で祈りというのを、私たち祈りという特権が与えられています。でその祈りという特権を使って、神から良いものをたくさん受け取る、ある意味責任があるんですよ。私たちには足りないもの、できないこと、たくさんあります。けれども、それを補うために、神は必要なものを私たちに与えようとしておられます。どのようにそれを受け取るかというと、祈りです。ください。与えてください。憐れんでください。人の子が来たとき、つまりもう一度イエス・キリストが戻ってくるときに、私たちが信仰に固く立っている必要があります。つまり神はおられて、その神に求めたらその神が報いてくださるんだって、こんな私でも 神に求めたらイエス・キリストの御名によって信仰を働かせて祈ったら神が聞いてくださるという信仰が私たちには必要です。神の恵みを信頼してイエス・キリストによる贖いとその御名によって祈るんだというこの特権の上に私たちが祈りを持って固く立っている必要があります。イエス・キリストがもう一度戻ってこられる、もちろんその再臨の時がザ・もう一度戻ってこられる日ですよ。けれどもその前に私たちはもしかすると軽挙されてイエス・キリストに会うかもしれないです。もしかすると私たちのこの寿命がその前に尽きることだってありえます。だから私たち常にそのイエス・キリストにもう一度お会いするときに、イエス・キリストが戻ってこられるときに、私がイエス・キリストと会うときに、その私の中にこの信仰がある必要があるわけですよ。だから毎日の生活の中でその神に期待することとか、私のようなものにでも神を良くしてくださるという信仰で求めて祈ってる必要があるんですよ。そしたら必ず聞いてくださるって。だって神が必ず聞いてくださるんだったら祈るっていうことは素晴らしいことじゃないですか。でもなんかそういう信仰がなんか萎えちゃったりするんですよ。祈ってもどうにもならないみたいな。だから祈りがなくなっていくというか。だからイエス・キリストが戻ってこられた時、私イエス・キリストにお会いするときに、そういうその信仰というか、その心の状態であったらどうなるかわかんないですよ。本当にその神が私たちのお父さんとして、真実で正しい神として、その私たちの祈りを聞いてくださるということを、もっと知りたいし、そして信じてその祈りというのをもっともっと、していきたいですよ。祈っていきたいですよ。9節から14節まで、これもまたもう一つの例えです。9節、自分を義人だと自認し他の人々を見下している者に対してはイエスはこのような例え話をされた。この目的は誰が神に正しいと認められるのかということを明らかにするためです。で、誰に対しての例えかというと、自分は正しいってそう、自認していて自分で認めていて、他の人々を見下している人がいると。だその人たちに向けてこの例え話が語られました。10節から13節、2人の人が祈るために宮に登った。1人はパリサイ人で、もう1人は主税人であった。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私は他の人々のようにゆする者、不正な者、勧誘する者ではなく、ことにこの主税人のようでないことを感謝します。私は週に二度断食し、自分の受けるものは皆その十分の一を捧げております。ところが主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。ここに二人の登場人物が出てきます。宮に登った二人、一人はパリサイ人、もう一人は主税人です。で、パリサイ人は自分がその正しいということを自認している人。主税人はパリサイ人にとってもう見下している人。敵国のそのローマのために税金を取り立てて、しかもそれに上乗せして自分のその利益としてる、こんな汚い奴らは最低だって、そういうふうにパリサイ人は主税人のことを思っていました。パリサイ人はその神の宮で祈ってたんですね。私が他のもののようでないことありがとうございますって、悪いことしないで正しく私は生きてますって、ことに特にこの隣の主税人のようじゃないことありがとうございますって、私は断食もしてますし、献金もちゃんとしてます。こんな主税人みたいな奴らは、私のような正しいことをしません。こんなに正しい行いを、そのさせて、できていることを心から感謝します、みたいな、そんな感じですよ。でも一方で主税人は、遠く離れて、そのみんなが祈ってるところから遠く離れて、目を天に向けようともしてないんですよ。ただ自分の胸を叩いて憐れみを求めたんですよ。神様って、こんな罪人の私を憐れんでくださいって。14節、イエス・キリストのこの例え話の解釈です。あなた方に言うが、この人が 義と認められて家に帰りました。パリサイ人ではありません。なぜなら誰でも自分を高くするものは低くされ、自分を低くするものは高くされるからです。神が正しいと認めたのは、そして受け入れたのはパリサイ人ではなく主税人でした。パリサイ人が正しい行いというふうに言っている断食をすることや献金を捧げることというのはもちろん大切なことだし、正しいことだし、素晴らしいことです。けれども、ここから分かるのは、何をしているのか、何をしていないのかではなく、神の前にどれだけ自分を低くする、しているか、していないかということが、この神に受け入れられるかどうかかかっているということが分かります。恵みはいつも言われますか、よく言われますけども、高いところから低いところに流れていきます。水が高いところから低いところに流れるように。だからこの主税人は自分を低くしたんですよ。私はダメですって。このままでは私はもうダメですって。そして天に向かって目を向けようともしないで、こんな私があなたに、そのあなたのおられる天に目を向けることすらもできませんって。ただただこの罪人の私を憐れんでください。そうやって祈った主税人は、神に受け入れられたんですよ。正しいものとして。でも自分で高ぶって、こんな奴らとお一緒じゃないことありがとうございますって自分は正しいって言っているようなパリサイ人というのは、この時点ではその義と認められてないんですよ。自分を高くするものが、高くするものは低くされるって。低くしたものは高くされる。それはその恵みが与えられて、恵みによって高くされるんですよ。だけど自分をその高くするものが低くされるというのはどういうことかというと、別に裁きじゃないんですよ。でこれもまた恵みなんですよ。高い自分を高くするものがそのバーンって叩かれて低くなるということはどういうことかというと、低くなったら恵みが流れてくるわけじゃないですか。低くされたら恵みを受け取るその準備ができるんですよ。だから神は高くするものをその低くするんですよ。滅ぼすためじゃないですよ。祈りの本質というのは、私にはできません。私には力がありません。あなたのように正しく生きることができません。あなたが私を愛してくださったように、私は私の周りの人のことを愛することができません。イエス・キリストが私を許してくださったように、私はこの人のことを許すことができません。あなたが私に親切にしてくださったように、私は人に親切にすることができません。あなたが願っておられるように私は生きることができないんです。だからどうか助けてくださいって、憐れんでくださいというのが祈りの本質です。なぜ祈るのかというと、私に力がないからです。神が願っておられることをやりたいんだけども、それをその取り組みたいんだけど、その思いすらもなかったり、その力も全くなかったり、だから祈るんですよ。私がこのようなもので他の人たちのように、なんかもう全然わけのわからんちみたいんじゃないことをありがとうございます。このようにわかるようになったことをありがとうございます。このようにできるようになったことをありがとうございます。あんなみたいにならないで済んだことを心から感謝しますって言ってたら、どっかでまた低くされますよ。祈りの本質っていうのは、私にはできません。私には持ち合わせていません。私は無に等しいもので、取るに足らないもので、もうゴミみたいなもんですって。けれども、どうぞ私を憐れんでいただけないでしょうかって。私に必要なものを与え、あなたに従えるように、あなたが願っておられるように歩むことができるようにしてくださいませんでしょうかって。それが祈りの本質ですよ。そしてそこに神の恵みがその注がれて、そしてその良くしてくださったことを感謝して、神を褒めたたえるというのが祈りの本質的なものですよ。だから、この祈っている、間は高ぶる余地なんかないんですよ。だって私できませんって、私持ってませんって、取るに足らないものですって、無に等しいものですって、ゴミですって言ってるような時に高ぶれないんですよ。本来自分の祈り方が素晴らしかったようなことってできないんですよ。だから祈りには何のなんかふさわしさとかその資格とかいらないんですよ。自分がどれだけ神の前にできないかとか、汚れているかとか、 もうどうしようもないものなのかということを認めて、ただただ神の前に憐れんでくださいって言うだけでいいんですよ。祈りって素晴らしいと思いません？何かがその条件とかないんですよ。15節から17節。まず15節から15節をお読みします。イエスに触っていただこうとして、人々がその幼子たちを身元に連れてきた。ところが弟子たちがそれを見て叱った。神がどのような者たちを受け入れてくださるかという話です。弟子たちは幼子たちを受け入れませんでした。もしかすると彼らは幼子たちにイエスに祝福してもらう祝福、ふさわしさや資格がないと考えてたのかもしれません。なので子供たちを連れてきた大人、もしかしたら彼その子供たちの親たちでしょうね、を叱ったんですよ。お前ら何やってんだって、こんなところに子供が女子供を突っ込んでなさいってやつですよ。でも16節、しかしイエスは幼子たちを呼び寄せてこう言われた。子供たちを私のところに来させなさい。止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。イエスキリストは幼子たちを受け入れました。子供たちが自分のところに、私のところに、そのイエスのもとに来ることを邪魔してはならないですよ。何人たりとって。なぜかというと、イエスキリストが私のもとに子供たちを来させなさいと言ったからです。ここに、私たちも、の教会にもあるような、そのキッズチャーチの意義があるんですよ。子供たちをイエスキリストのもとに連れて行きたいんですよ。だから、キッズチャーチがあります。罪とか許しとか、子供にはまだ理解できないようなその考え方とかものですよ。けれどもそれを分かりやすく説明してくれるから、子供たちもイエス・キリストのもとに行けるんですよ。わけが分かって。大人の礼拝と子供の礼拝を分けるということが、子供たちがイエス・キリストのもとに行くことを邪魔してるというのはちょっと変な考えです。逆にその子供のプログラムができるのに、それをそのしないで、大人と一緒にその礼拝しましょうとかって言ったとしても、メッセージ、大人のメッセージ聞いて何もわからないじゃないですか。特に小学校の低学年の子たちが聞いて、わからないですよ。言葉が難しいから。で、これを一からまたその子供たち用に説明し始めたら、今度は大人が、なんていうのかな、そのあまりにも内容が薄すぎて、わかんなくなってくるんですよ。それだったら住み分けた方が断然いいんですよ。子供のために大人が犠牲になりなさいとか、大人のために子供が犠牲になりなさいと一言も言ってないから、だから子供は子供として、子供たちのその月齢に合った、その理解ができるようなメッセージがあった方がいいし、そして大人は大人で集中した関係の中で、その御言葉を学んだ方が絶対にいいですよ。だから私たちの教会では、キッズチャーチがあります。子供たちをイエス・キリストのもとにお連れするのに、連れていくのに、その妨げにならないようにです。イエス・キリストは子供たちを来させなさいと言いました。その理由は17節。誠にあなた方に告げます。子供のように神の国を受け入れるものでなければ、決してそこに入ることはできません。なぜ子供たちを受け入れるかというと、その子供たちのように神の国を受け入れるものが神の国に入るからだって。子供は、特に月齢のすごい、まだ若いというか低い子供たちです。感覚的に2歳とか3歳とか、そんなイメージです。私の中では。この文脈を見てる限りね。そういう小さい子供っていうのは、信仰と恵みの中に生きてるんですよ。恵みを信じる信仰によって生きてるんですよ。大人が自分のことを、良くしてくれる。お願いしたら聞いてくれる。そういうその、本来ね、子供がそういう2歳とか3歳の子たちが持っている、その、人を信頼するという、目の前のもの、ことを信頼する、期待する、良くしてもらうことを期待する、自分には何の資格もないんだけども、お願いしたら、その親が聞いてくれる。また周りの大人がそうして良くしてくれるということを信じて、そしてそこにいるというのが、本来、子供たちが、子供たちに担保される大人との関係だと私は思います。 だ小学校の高学年とかになってくると、もうこの子供、ここで言う子供らしさっていうのはもうないです。なんでかというと、うちでもそうなんですけど、最後一つの餃子が残るんですよ。パパ食べないの?とか。ママ食べないの?とか。私食べていいの?みたいな。そんな感じで、その人のことを気にし始めるんですよ。私今日これやってないけど、あれやってないけどって。そうやって、その自分の、そのできることを自分がお願いしてもいいのかな、やってもいいのかなって考え始めたところで、もうこの子供らしさっていう信仰、恵みを信じる信仰っていうのはもうないんですよ。そこには自分のふさわしさとか、自分のその良くしてもらう資格っていうのを探し始めるんですよ。だから、この子供たちを私のところに来させなさいとか、子供のように神の国を受け入れるものでなければっていうのは、私は個人的には、2歳とか3歳とかそのぐらいのこの話じゃないかなと思います。まあ、中にはいますけどね、2歳児3歳児で私これやっていいんですかとかっていう人がいるかもしれません。で、神の国に入るためにはそのような恵みを本当にお願いしたら、この人たちのお願いしたら良くしてくれるというその恵みを信じていることが必要なんだって。祈りもそうですよ。私がどれだけそのふさわしいのか、神から良くしてもらうのにふさわしいのか、その資格があるかということをその考えて神に求めないじゃないですか。それやり始めたら何一つ神から良いものを受けることできないですよ。神の国に入るときもそうですよ。私教会に行ってるから、聖書を読んでるから、で祈ってるから、奉仕をしてるから、献金をしてるから、こういう良いことをしてるから、こんなことやってるし、これもやめたし、あんなこともやってないし、あの人と比べて私はこんな感じだしっていう、それを自分のふさわしさとかその資格とかにして、神の国に私は入れるに違いないって思ってるんだったら、それはやばいです。そういう信仰によって神の国に入るんじゃないって。ふさわしさも資格も似つかわしさも何もない私を神は一方的に愛してくださっていて、もう罪にまみれていた私のためにご自分の御子をイエス・キリストを惜しまずに与えてくださって、そのイエス・キリストが私の罪を代わりに負ってくださって、そしてその罰を受けてくださったので、私はこのイエス・キリストを信じる信仰によって、私の罪は全部許されて、罰を全部免れてるんだって。ただそれだけだって。これ恵みとしか言いようがないって。良いものを受ける私は、そんな罪の許しとか、罰を免れるような良いものを受ける資格がないにもかかわらず、神がそうしてくださったって。聖書にそう書いてあって、そう私たちは理解してるわけですよ。神が語ってくださるそのままを信じた、恵みを信じたその信仰が神の国を入るためには必要だし、神に祈るときには必要なんですよ。こんな私でも神は良くしてくださるという神の恵み。何の働きもない不経験なものが、人を義と認めてくださる方、神を信じるであれば、その信仰によって義と認められる。18節から30節までは、ここでは私の役ではある役人となっています。新しい役では指導者となっています。と、イエス・キリストとのその会話が、記録されています。まずは18節。また、ある役人がイエスに質問していった。たっとい先生、もしくは良い先生、私は何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。ある指導者、ある役人。マタイの19章にも同じ、このことが記録されていますが、マタイの19章を読んでみると、この、ある役人、もしくはある指導者が青年だったということがわかります。若い人です。で、またルカの18章の23節を見てみると、大変な金持ちだったと書いてあります。だから彼は指導者、もしくは役人指導者であり、まだ若くて、そして大変なその金持ちなんですよ。で、どうやったら永遠の命を得ることができるんでしょうかとか、立法を守ってますとかって言ってるので、彼はそれに加えて、その経験に神の前に生きようとする思いとか態度がある人なんですよ。少なくとも、上辺には。だから、世の中的には相当成功しているというふうに言えるでしょう。その人がイエス・キリストのもとに来て質問してるんですよ。どうしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるんでしょうかって。で、まずはその永遠の命というのが何かの報酬だというふうに考えているのが一つ。 またもう一つは社会的に彼のような若くてお金持ちで、そしてその指導者であり役人であって、でそのようなその大成功を収めているような人でも幸せじゃないんですよ。この永遠の命というものを得てる確信もないんですよ。平安がないんですよ。なのでどうしたらいいんでしょうかとイエス・キリストのもとに来ています。それに対してイエス・キリストは19節、彼に言われた。なぜ私を尊いというのですか。尊い方は神お一人のほかには誰もありません。まずはなぜ尊いって言うんですか。なんで良い先生というふうに言うんですか。良いとか尊いとか言えるのは神お一人ですよって。でもここでだから私のことを良い先生尊い先生っていうふうに言うんじゃないよと言ってないんですよ。ということはイエス・キリストはここでご自分がその神であるということを認めているわけですよ。で20節もう一つ答えています。戒めはあなたもよく知っているはずです。姦淫してはならない、殺してはならない、盗んではならない、偽証を立ててはならない、父と母を敬え。何をすべきなのか、その戒めはあなたもよく知っているはずだと。その戒めというのはイエス・キリストがここでリストとして挙げているのは実戒ですね。しかも人との関係に、人と関係することの中の、律法です。しかも一つだけ人と関係する中での戒め、実戒の中の一つ抜けてるんですよ。何でしょう。姦淫してはならない、殺してはならない、盗んではならない、偽証を立ててはならない、父と母を敬え。もう一つあるんですよ。人と関係するのは6つです。神と関係するのが4つです。もう一つは欲しがってはならないなんですよ。欲しがってはならないということをイエス・キリストはあえて抜いています。21節、すると彼は言った。そのようなことは皆小さい時から守っています。すご小さい時からずっと守ってるんだって。こんなこと全部やってますよって。もちろんパリサイ人でしょうから、その神の正しさの基準というものを、律法というのは自分たちの解釈によって守れるようにその基準を下げているはずです。その上でそのようなことは小さい時から守ってますよと。でも永遠の命の確信がないんですよ。彼の心に、彼の霊にその満足がないんですよ。だから律法をどれだけ行ったとしても、どれだけ良い行いと言われるものをやったとしても、そこには満足とか平安とか永遠の命が与えられているという確信はないんですよ。そこでその人に欠けているものをイエス・キリストは伝えます。22節と23節、イエスはこれを聞いてその人に言われた。あなたにはまだ一つだけ欠けたものがあります。あなたの持ち物を全部売り払い、貧しい人々に分けてやりなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。すると彼はこれを聞いて非常に悲しんだ。大変な金持ちだったからである。その人に欠けているものは、欠けているものが何かということをイエス・キリストは知っていました。なのであえてこの6つのリストの中から抜いたんですよ。つまり欲しがってはならないという部分です。また4つ神との関係に関してその省いてるんですけど、欲しがってはならないっていうことと、その神との関係、神への信頼っていうのは恋の裏表のようなものです。自分の心を、自分の深いところから私を満足させてくださるのは神お一人だという信仰と神に対する信頼があるのであれば、欲しがることはありません。何かを欲しがるということは、これさえあれば、これさえ私が手に入れれば、こういう状況にさえなれば、私はそれから先ずっと幸せでいられるというふうに考えてしまうわけですよ。お金にしても、物にしても、状況にしても、人との関係にしても、何にしてもそうです。これさえあれば私は幸せになるって。これさえできるようになれば、これさえやらないで済むようになれば、私は幸せになれるというような、そのむさぼりというのは、欲しがるというのは、神への、その神に信頼していないという裏返しだったりするんですよ。だから欲しいんですよ。これさえあればと思っちゃうんですよ。いや、神さえいれば全てオールオッケーなはずなのに、他のものを求めてしまうんですよ。だから欲しがってはならないんですよ。特に実戒の中では欲しがってはならないっていうのは、その隣の 隣人の妻を欲しがってはならないとか、その人が持ってるものを欲しがってはならないっていうものですよ。だそれも その際、それが手に入れば私は幸せになれると思うからじゃないですか。でそれを奪ってしまうと、隣人とのその関係ってのは悪くなりますよ。だから人との関係の中の一つとして実会の中に入っています。自分を満足させてくださるのは神お一人なんだけど、欲しがるということは神に信頼せずに物質的、経済的、健康的祝福、それが私を祝福、あ、ごめんなさい、私に平安を、私を満足させてくれるというふうに思っちゃってるということです。だからこの人に欠けているのはお金とか物とか自分の宗教的な行いとかによって自分が永遠の命を得るということではなく、ただただ神の恵み、神が恵みとして与えてくださる神との関係において、私は神から永遠の命を与えていただけるというその信頼が必要なんですよ。それが彼に欠けていました。それでイエス・キリストは彼に対して、あなたが持っているものすべてを売り払い、貧しい人たちに分けてやりなさいと言いました。その上で私に従ってきなさいと。これは、このセリフというか言葉というのは、この、まあ、俗に言う止める青年ですよ。この役人に言われている言葉なので、すべてのクリスチャンに向けられている言葉ではないです。決して。全員が全員自分の持ち物、自分が持ってるもの全部売り払って貧しい人にその施せっていうふうにイエス・キリストは言ってるわけじゃないです。彼に言ってます。その上で私に従ってきなさいと。そうすれば彼は永遠の命を受けて、その確信と感謝に満ちた人生を歩むことができたんですよ。けれども彼どうしたんですか。非常に悲しんでそこからいなくなっちゃったわけじゃないですか。イエス・キリストについてってないですよね。だから彼の感覚の中では、富の方が永遠の命を確実に受けるというよりも大切だったんですよ。これがあなたに欠けてることだってイエス・キリストははっきりと言いました。イエス・キリストはこの人のことを追いかけてないですよ。この人にボール投げてどうするのって。もしかしたら後でそうしたかもしれません。それはもう分かんないです。24節から27節。イエスは彼を見てこう言われた。裕福な者が神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。これを聞いた人々が言った。それでは誰が救われることができるでしょう。イエスは言われた。人にはできないことが神にはできるのです。神によらなければ、誰も神の国に入ることも、永遠の命を得ることもできないという話です。富を持つ人が神の国に入るのはなんと難しいんだって。私たちには、経済的な富はないかもしれません。富める青年にとってのこの富というのは、神の国に入ることや永遠の命以上に価値を置いてしまうものです。私たちにはこのような大金持ちのようなその経済的な富は持ってないかもしれないけど、私にとって自分の趣味とか、それが神の国に入ることや永遠の命以上に価値を置いているものになり得ます。自分の趣味、自分のやりたいこと、自分の好きなことを追求するあまり、神の国を思ったり、神との関係をないがしろにしたりしてしまいます。それが友人関係だったりもします。人との関係を優先させるがあまり、神との関係を忘れてしまう。それが仕事であったりもします。仕事が大切だというふうに、その自分のそのお金を稼がないと食っていけないから、仕事をでも大切にするあまり、その仕事をしすぎて、神との関係をないがしろにしてしまうのであれば、仕事しすぎて疲れました。帰ってきて、もう神の前に出ていくなんてできません。 朝ももう体が疲れていて、もう神の前に出ててもどうせ寝てしまうだけだから、聖書開いてもどうせ寝てしまうだけだからやりません。であれば、その仕事が神との関係以上、つまり永遠の命が与えられたり、その神の国に入ること以上のものになっちゃってるということです。それはまずいっす。私たちの富なんですよ。私たちの趣味も、私たちの人間関係も、私たちの仕事も、何にしても、それが私たちに与えられている富だったりするんですよ。その富がお金じゃなかったとしても、この富が神とのその個人的な関係を妨げてしまうのであれば、それはまずいものです。そうして考えるときに理解できるんですよ。この富める青年が悲しい顔してイエス・キリストの前から去っていったのを理解できるんですよ。自分の持っている趣味や、自分のこだわっている人間関係、友人関係や、仕事を減らしてでも、神の前に出ていくっていうのが、なんか嫌だったりするんですよ、自分の肉は。そんな神を優先させたら私もう生きていけないじゃないかって。そうやって、そのこれがあるから私は大丈夫なんだっていう、その神じゃないものに信頼を置いているようなものが炙り出されるんですよ。だから悲しくなるんですよ。そこで、私はどうするかなんですよ。止める青年のように悲しい顔して、イエス・キリストに背を向けて、イエス・キリストから離れていくのか、こんなこと誰が救われるんですかって、こんなこれがダメだったら誰が救われるんですかという疑問を私は持ちながら、いや、でもイエス・キリストは言われたなって、人にはできないことが神にはできるんだって。ラクダが針の穴を通るなんて、そんなん不可能ですよ、人には。理解できないですよ、そんなの。けれども、神にとって不可能なことはないんですよ。私がこだわってて、なんかその別に趣味を持つことが悪いと言ってません。幅広い人間関係を持つこと、友好関係があることは悪いことじゃないし、仕事にその打ち込むことが悪いことじゃありません。でもそれが過ぎるようになっていくと、まずいんですよ。神との関係がその立て上がっていかないから、神に信頼することを忘れてしまって、仕事さえできていれば、お金さえあれば、そういうふうに考えちゃうから。そしたらいつの間にか信仰がその冷え切ってしまって、なんかイエス・キリストからそのキリストに従ってるつもりだけど、全く従ってないっていうことだってあり得るわけだから。イエス・キリストが戻ってこられるときに、果たしてこの地上に信仰があるかどうか、それが問われるわけじゃないですか。でも私にはできないんですよ。自分の好きなことを、自分のこだわっているものを、自分がその依存しているものを手放すってことは自分にはできないんですよ。だから子供のような信仰が必要なんですよ。こんなもうガチガチに固まってて、凝り固まってて、もう私のこの生き方を自分で変えることはできないし、むしろ変えたくないっていうふうに思ってるぐらいの私を、神は励まし、慰め、そして柔らかく、私の心を柔らかくしてくださり、自分の意思で自分の喜びとして、その手放すべきものを手放すことができるように、神は私を助け、導いてくださり、そのために力を、必要なものを全部与えてくださるんだという、その子供のような信仰が必要なんですよ。2歳児とか3歳児のような。どうか私を助けてくださいって。憐れんでくださいって。今私がやっていることというのは、神、あなたに、あなたとの関係を妨げるものだって。聖霊が私の心で教えてくださるはずなんですよ。いや、それ続けたらまずいでしょうって。もうそろそろここら辺にしとかないとまずいよっていう、その時に、助けてくださいって、一言祈って、手放せるように。そしたら神は必ず助けてくださいますよ。自分では不可能と思った、そのこだわっているものを手放すということができるようになっていくんですよ。神には不可能なことがないからです。自分にこんなことがやめられるなんて思わなかったということを、そのやめることができたりするんですよ。私たちが救われて真理を知るようになるためであったら、神は何でもしてくださいます。それが約束だからです。それをただ私たちが本当に信じて、イエス・キリストの皆によって神に助けてくださいと言いながら求めるかどうかですよ。私には無理なことがたくさんというか無理なことだらけです。神に従うという点において。28節から30節。するとペテロが言った。ご覧ください。私たちは自分の家を捨てて従って参りました。イエスは彼らに言われた。誠にあなた方に告げます。 神の国のために家、妻、兄弟、両親、子供を捨てたもので、誰一人としてこの世にあってその幾倍かを受けないものはなく、後の世で永遠の命を受けないものはありません。弟子たちは、ペテロは自分のものを捨ててあなたに従ってきましたと。で、そのペテロに対して永遠の富に価値を置いて考えて行動したのであれば、その人は必ずこの地上でも、そして次の世界でも報いを受けるよって。別にそのイエス・キリストに従うために家とか妻とか兄弟、両親、子供を捨てなさいと言ってるわけじゃないっす。もちろん。ただその優先順位の話です。神を愛しなさいというわけだから、自分のその家族や自分の周りの人たちをないがしろにしなさいというわけじゃないですよ。だってそれだったら矛盾するから、愛しなさいと言ってるのに捨てなさいとは言えないですよ。けれどもそれをその第一にしないように言うわけですよ。なぜならそこにはその、本当の幸せがないからですよ。自分の誰かを愛するにしても、神を愛してその神の愛を持ってその人を愛するんじゃなかったら、結局その独りよがりな愛になったりするんですよ。自分が幸せになるために相手を愛するんですよ。そうじゃなくて、神が私たちを愛してくださったのは、私たちが幸せになるために神が愛してくださるわけじゃないですか。本来それが愛なんですよ。相手が幸せになるために、相手の益のために私が愛するんですよ。そのような愛で愛せるようになるには、イエス・キリストを、また神をその優先させる必要があるんですよ。神との関係をないがしろにして捨てなさいと言ってるわけじゃなくて、神との関係をその自分が持ってないと、その相手の成長のために相手の益を願って、こっちが愛するという、自分が愛するという愛をその実践することができないんですよ。神のためにイエス・キリストに従うために捨てたものは、それが自分の趣味であったり、友好関係であったり、もうこの人と一緒につるんでたら、もういつも誘惑に遭うって。また自分の生活習慣であったり、こんなことしてたらもう一生聖書読まないやって。こんなことにその時間使ってたら一生私は神の前に出ていくことはないって。そういうのをキリストに従うために神に助けてって言いながら捨てたのであれば、この世で必ずその報いを何倍も受けるし、来たるべき世では永遠の命を受けるようになる。これは神の御心です。神が願っておられることなので、その神が願っておられることを私たちがイエス・キリストの御名によって求めて、祈ったら、求めたら、それは必ず与えられるんだって。エキサイティングじゃないですか。自分ではもう決して捨てられないと思っているようなことだって捨てられたりするんですよ。やめられるんですよ。自分の悪い習慣も。自分の悪い思いも、自分の苦い思いも、こだわってるものも、神以上に。それを脇に置いて、神に従って、そして神が与えてくださる解決策や、神が与えてくださるその平安の中、私たち生きれるようになるんですよ。31節から34節は、そのイエス・キリストがこれからエルサレムに向かっていきますよという、その計画を打ち明けるんですが、それを、まあ、理解できないという話なんですが、まず31節から33節。さてイエスは12弟子をそばに呼んで彼らに話された。さあこれから私たちはエルサレムに向かっていきます。人の子について預言者たちが書いているすべてのことが実現されるのです。人の子は異邦人に引き渡され、そして彼らにあざけられ、恥ずかしめられ、つばきをかけられます。彼らは人の子を鞭で打ってから殺します。しかし人の子は3日目によみがえります。神のご計画、イエス・キリストがこれからエルサレムに登っていって、預言者たちを通して語られた異邦人に引き渡されることや、彼らにあざけられ、恥ずかしめられ、唾をかけられる、鞭打たれて殺されるという、その約束が実現しますよと。しかし3日目によみがえるんですよと。それを弟子たちに伝えました。イエス・キリストはこのことを知ってたんですよ。ご自分が苦しんで、そのご自分が馬鹿にされて恥ずかしめられて、そして死ぬということを知ってるんですよ。だからこのことを全て拒否することだってできたんですよ。嫌だって。でもイエス・キリストはそうしなかったです。それ拒んでしまうと、私たちの罪が贖われるという方法が、その道がなくなるからです。イエス・キリストは私たちのことを愛してくださっているので、いたので、イエス・キリストはそのエルサレムに向かうということをやめなかったんですよ。34節。 しかし弟子たちにはこれらのことが何一つわからなかった。彼らにはこの言葉が隠されていて、話されたことが理解できなかった。弟子たちには理解できませんでした。この言葉が隠されてたとあります。だから理解できないように神がしておられるんですよ。つまり、御言葉を、私たちが御言葉を理解するタイミングっていうのは神が決めておられるってことです。だからもちろんその御言葉を聞いていないと、その理解するってことには至らないんですが、その御言葉を本当にはっきりと理解するには、その神のタイミングを待つ必要があることもあります。その時にパンって分かるのもあれば、それからと1年後、2年後、10年後分かることがある時もあります。もしこのタイミングで弟子たちがこの全ての理解したとすれば、もしかすると弟子たちはイエス・キリストから離れていったかもしれません。人間的な思いで。なんだこの人、自分がその右に右大臣、左大臣になれないのかよって。分かんないですけどね。そんなことはあってはなりませんとかって12人がイエス・キリストを囲んで、で、それ勇み始めて、そしてなんかカオスになったかもしれません。はっきりとは分からないけども、私たちに必要なことは、必要なタイミングでそれが明らかになっていくということを神は計画しておられるということです。だからここに関しても、御言葉を理解するということに関しても、神に対する信頼が必要です。今ここではっきりとは全部は分からないけども、必要な時に必ず神はその御言葉の意味を全部教えてくださると。神のことについて私たち全てを理解することはできません。有限な、その限りのある私たちが無限、限りのない方のことを理解するなんて到底無理です。でも私たちに今必要な神についての理解というのは、神は必ず与えてくださるんですよ。御言葉を聞いて、これが正しい、これがその真理だということに関して私たちに必要なことは、神は解き明かしてくださいます。祈るときにも覚えておく必要があります。神にはタイミングがあるんだって。今祈ったから今聞かれるっていうことではなかったりします。神は最善のタイミングを知っておられて、その私たちの願いは、私たちの言葉は耳を傾けて聞いておられるんだけど、それを実行に移すのにはまだ早いかなとか、もうちょっと後かなとか、そうやって私たちの最善を、決めておられます。そのことを覚えている必要もあります。35節から最後43節までは、目の見えない盲人の癒しです。まず35節から38節、イエスがエリコに近づかれた頃、ある盲人が道端に座り物乞いをしていた。群衆が通っていくのを耳にして、これは一体何事ですかと尋ねた。ナザレのイエスがお通りになるのだと知らせると、彼は大声で、ダビデの子イエス様、私を憐れんでくださいと言った。この物乞いはエリコという町の道に座っていました。エリコは、重要な通商路が通っていて、南北を通っている、通商路、南はエジプト、北はシリアに続いている道がありました。で、そこから分岐して西側に行く通商路があって、それはエルサレムを通って地中海に抜ける道でした。だから重要な道がその2つ交差する、その交差点にある町なんですよ。しかもこの周辺というのは荒野で雨が少ない地域ですけれども、このエリコという町には湧き水があったんですよ。なのでオアシスです。通商路のその二つの大きな通商路の交差点にある町で、しかも水が出るというなると人が集まってきます。人が集まってくるところには情報も集まってきます。そこでこの物乞いの男性は、目の見えない方、この人はいつもと違う様子に気がついたんですよ。なんか人通りが激しいなって、ざわざわしてるなって、何があったんだって、何が起こってるんだっていうふうに通りの人に聞いてみると、なんて答えが返ってきたかっていうと、ナザレのイエスがお通りになるというふうに聞きました。そこでこの人は大声でイエス・キリストに憐れみを求めて叫んだんですよ。ダビデの子イエス様って。ダビデの子というのはメシアを指して言う言葉です。だからイエス・キリストと言ってるのと同じです。 ダビデの子、イエス様、私を憐れんでください。だから彼はイエス・キリストについて、いろんなその人たちが噂する言葉を、エリコという町、多くの人たちが集まってきて、多くの情報が集まるところでいたがゆえに、イエス・キリストについて聞いてたんですよ。で、そのイエス・キリストについて聞いてるうちに、この人こそ私たちがその待ち望んでるキリストであり、そしてこの人には病気を癒す力があって、私のその見えない目を見えるようにしてくださる方に違いないと。そして、このような私、物乞いのような私だけども、よくしてもらう資格やふさわしさのない私だけども、このイエスという方であれば、キリストという方は私のこと、私にも耳を傾けて、私の願いも聞いてくださるに違いないということを信じたんですよ。それこそ子供のように恵みを信じたんですよ。そこで彼はもう手当たり次第ですよ。見えないから、イエスキリストがどこにいるか、イエスキリストがどこにいるか見えないけど、イエスキリストが近くにおられることを知っているので、でっかい声で叫んだんですよ。ダビデの子イエス様、私を憐れんでくださいって。したら周りの人たちは黙らせようとしたわけですよ。39節から42節。彼を黙らせようとして先頭にいた人々がたしなめたが、盲人はますますダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び立てた。イエスは立ち止まって彼をそばに連れてくるように言いつけられた。彼が近寄ってきたので、私に何をしてほしいのかと尋ねられると、彼は主よ、目が見えるようになることですと言った。イエスが彼に、見えるようになれ、あなたの信仰があなたを治したのですと言われると、彼は立ちどころに目が見えるようになったとあります。周りの人はこの人を黙らせようとしました。うるさいから。けれど、黙らせようとすればそれほどもっと激しくイエスに憐れみを求めたんですよ。絶対黙らないぞっていう。だってこれを逃したらもう一生に一回のチャンスじゃないですか、彼にとって。だから何が何でも、誰が何と言おうと、激しくイエス・キリストに求めたんですよ。どうか私を憐れんでくださいって。そしたらイエス・キリストは立ち止まって彼に尋ねたんですよ。イエス・キリストは今エルサレムに向かってたんですよ。神の御心に従ってエルサレムに登り、異邦人に渡され、そして捕らえられて、鞭打たれて、十字架にかかるという道を歩んでるんですよ。けれども、その道を行く足を止めるんですよ。なぜかというと、この人の声を聞いて、この人を憐れんだからです。神にとって忙しすぎるってことはありません。ちょっとこの人の、お願い聞いてるから今ちょっと忙しいやつって、後にしてくれるみたいな、そんなことないです。神は何をしていたとしても、私たちの祈りに耳を傾けてくれて、手を止めてくれて、足を止めてくれて、私たちの必要を満たしてくださるんですよ。イエスは立ち止まって聞きました。私に何をしてほしいんだいって。この上もないほどシンプルです。私にしてほしいことがあるんだよねって。あなたその資格を持ってるんかいって。そのふさわしさはあるかっていうふうに聞きませんでしたし、あなたにはどれだけの良いものがあって、神についての知識を持っているかということを聞きませんでした。イエス・キリストが足を止めて、エルサレムに向かう足まで止めて、彼のところに行って、彼に付き合ったのは、彼の必要を満たそうとしたのは、恵みによるものなんですよ。この男性もこの恵みを信じたんですよ。恵みを信じて、恵みが施される。ものすごくシンプルです。祈りというのは本当にシンプルです。私たちが低くなって、できません。助けてください。与えてください。そうやってその恵みを求めたら、神から恵みが与えられるという、本当にシンプルです。この人もシンプルに答えてます。私がどれだけ苦しいか、あなたはご存知ですよね、とか。私はそのためにずっと待ってたんです、とか。こんな資格があるんです、こんなふさがしさがあるんですという、そんなアピールしてないんですよ。ただただ答えたんですよ。主よ、目が見えるようになることを、それを、祈りというのはシンプルです。こうこうこうだから、こうこうこうしてくださいと、別にいらないんですよ。シンプルでいいんですよ。資格を私たちは言いたくなります。何とかして情に訴えたくなります。 もうこれで大変なんです。これがなかったらもうこんなに辛くてとかって言いたくなります。けど、それは必要、別に言うなとは言ってませんが、必要ないんですよ。本当にシンプルに、憐れんでくださいって。この必要を満たしてほしいって。それでいいんですよ。恵みを受け取った後どうなったかというと、さっきもちょっと言いましたけども、彼は立ちどころに目が見えるようになり、神を崇めながらイエスについていった。これを見て民は皆神を賛美した。直ちに見えるようになったんですよ。恵みを受け取ったら、その良いものがその瞬時に与えられるわけです。そして神を崇めながらイエスについていったと。それを見てた人たちは皆神を賛美した。イエス・キリストを賛美したっていうよりも神を賛美してるんですよ。良くしてくださった方、イエス・キリストを通して神が賛美されているわけです。祈りはエキサイティングです。とても。神は必ず私たちの祈りに応えてくださる方だからです。不正な裁判官でも耳を傾けてくれるわけだから、まして、誠実な方が、私たちの祈りに耳を傾けないはずがないです。で、私たちがその持つべき信仰というのは、子供が持っているような恵みを信じる信仰でいいんですよ。ただもう素朴に信じるんですよ。いや、良くしてくださるはずだって。それで十分なんですよ。そして求めたら、私には不可能だと思ってたようなことが許せたり、親切にできたり、そのずっと持ってたその悪習慣を断ち切ることができたり、そうやってなんか人にはできない、私にはできないと思えたことができちゃうようになるんですよ。エキサイティングですよ。今自分には理解してできないようなことでさえも、神がいつか私に理解力を与えてくださるそのタイミングや方法を与えてくださるという期待して求めることができるし、なんやかんやその祈りにトッピングする必要もないんですよ。シンプルでいいんですよ。そして神が祈りに応えてくださったら、私は神を褒めたたえるようになるし、私の周りの人たちも神はってすごいねって褒めたたえるようになっていくんですよ。本当にこの恵みを信じるシンプルな信仰から始まっているこの祈りというのはものすごくエキサイティングです。その祈りであれば私たちもできるはずです。イエス・キリストの皆が与えられているから、憐れんでくださいって、恵みを求めて、恵みをいただいて、神が褒めたたえられますように私たちの毎日を通して祈ります。天のお父さん、あなたがどこまで行っても恵み深い方であることを心から感謝します。あなたに何かを求めるときに自分にふさわしさや資格を求めたくなりますが、そんなの一切必要ないこともありがとうございます。どうか本当にシンプルに、小さい幼子が、2歳児、3歳児とかが、自分の親に、また周りにいる大人にお願いしたら、その通りやってくれるっていうこの無垢な、素朴なその信頼があるように、私たちも無垢で素朴な信仰をあなたに持って、いや、あなたが恵み深い方だから助けてってお願いしたら助けてくださる、くださいって言ったらくださる、そのようなその信仰に立ってあなたに祈っていくことができますように。そしてあなたから恵みをいただいて、本当に恵みによって私が変えられていったり、その私が喜んだり満足したりしていられますように。私があなたを崇め、私の周りもそれを見てあなたを崇めるようになっていきますように。どうぞそのエキサイティングなこの祈りを、与えられている祈りを私たちが、祈りに取り組んでいくことができますように、どうか導いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。